パンピーでタイムマシーンに乗ってでした。
ありがとうございます、この曲の選曲意図は何でしょうか？
まあ昔のことを思い出してみたいな話だったんでってぐらいだったんだけど、今聞いてたらちゃんと不適切の時にかければよかったなっていう感じですね、これは。
あ、まあ確かにね、
こんなにちゃんと
テーマ的にはすごい良かった、
ね、こんなにタイムマシーンの曲がそういえばあったなっていう。
そうですね、意外と、ね、
うん、思ってましたね。アンピーさんってあれだよね、なんかどうなんだろう、あの水曜日のダウンタウンにね、あのオープニングのやつとか作ってる人みたいな感じでおなじみなのかな、うんうん、世間の、はいはい、
イメージありますね。
ね、まあでも、うん、普通に曲ね、いいの多いと思うし、なんかそうだな、うん、それこそ俺ライムスターとあのコラボしたなんだっけ、キッズインザパークとか、はい、あんなんで知った気がするな、
そう、
ちょっと前のアルバムだな、2010何年とかのアルバムだと思うんだけど、の時にコラボしたりするんで、はいはい、そう、いや普通にたまに聴いていいなって感じがしますけれどもね。え、
僕はあの「オッドタクシー」っていうアニメを見てたので、それの曲だったっていうのと、あと星野源さんと「さらしもの」っていう曲をパンピーさんがやってたのを聞いてかっこいいなと思ってました。ちょっと入り口としてはだいぶ、あの浅いところだと思うんですけど、
いやいや全然
他のねミュージシャンとのコラボなんで、
いや
でもかっこいいなと思いましたね。
そうだね、
ありがとうございます。
パイロットおジャム、
改めまして伊崎です。
広島です。パイロットジャムをお送りしています。
はい、ということで普通オタをいただきましたので読みたいと思います。
うん、
はい、ラジオネームピーポさんからです。
お、
伊崎さん、広島さん、こんばんは。
こんばんは。
第267回ではプレゼントデイさんからの普通オタがありましたので私も送らせてもらいます、
うん、
はい、プレゼントデイさんからの普通オタにありましたように、先日オンラインオフ会に参加しました。
あ、言ってましたね。
そうでしたね、まさかのお誘いでびっくりで、私はコミュ障なのでドキドキしていたのですが、プレゼントデイさんがとても話しやすくて楽しい時間を過ごすことができました。あ、プレゼントデイさんからピーボさんに連絡したんですね。なるほどなるほど、普段のお便りからの印象通り知的で聡明で素敵な方でした。
あら、あ、
素晴らしいですね。お話もとても上手で、ラジオによくあるリスナーと電話をつなぐコーナーでプレゼントデイさんと伊崎さん、広島さんのトークを聞いてみたいと思いました、
うん、
おお、すごいラジオっぽいですね。
いいね、僕らなんかね。
たまにありますよね。
ね、全部リモートでやってるから、できるっちゃできるのかな。
確かに、生放送じゃないですからね。いや、あの、都合さえつけば確かにできなくはないですね。
かもしれないけどね。
いいかもしれないですね。
うん、
今回、久しぶりに普通歌をお送りしておりますが、それこそオンラインオフ会の時に、パイロットジャムのメールフォームの話題もありましたと。私は今まではパソコンを起動してメモ帳アプリに入力してからメールフォームにコピペしていました。すいません。超最悪ですね。すいません。はい。プレゼントデイさんがメールフォームの改善を提案していただいたおかげで、今回はいつものコピペから解放され、入力しやすくなりました。すいません。ねえ、本当に解放されとまで書いてるからね。本当に。すいません。
まあそりゃそうだよな。やりづらいほどだよね。
パソコンを起動しなくてもスマホからでも入力しやすくなったのでお便りが増えるといいですね。
ほら。
そうだよね。長文になるとね、どうしても、スマホだと見えないと送りづらいですよね。すいません、本当に。失礼いたしましたということで、パイジャムをね、聞いてるだけでも楽しいのですが、他のリスナーさんと交流することができるなんて思ってもみなくて、うん、こんなに楽しませてもらっていいのかなと、嬉しさと申し訳なさでいっぱいですが、これからも楽しみにしていますということで、まあ、続きがありまして、はい、第267回ではぬいぐるみのお話がありましたが、お二人のぬいぐるみの温度感が違っていて面白かったです。伊崎さんがぬいぐるみが好きなのが意外な感じがしました。広島さんは一時期クレーンゲームにハマっていましたが、ぬいぐるみ自体はそんなにお好きというわけではないのですねと。
あ、
まあ、確かにね。
そうだね。
そっか。 で、私はぬいぐるみが好きですと、はい、ラジオネームピーポとあるようにピーポくんのぬいぐるみや、実家におやすみぷんぷんの等身大のぷんぷんの人形もあります、あ、いいぬいぐるみもありますと、あ、てかラジオネームのピーポさんはそのピーポくんからのピーポさん、
そうだったんだね。
警察関係者だったってことかな。僕結構警察の悪口言ってる気がするけど大丈夫かな。ね、
確かにね。
まあまあそんなことはないか。はい。で、置き場が限られているのでできるだけ増やさないようにしていますが、これからも厳選してぬいぐるみを買いたいと思います。あ、わかります、すごく。うん。で、4月になり新年度を迎えられお忙しい毎日をお過ごしかと思いますが、健康にはくれぐれもご留意くださいというメールでありがとうございます。
ありがとうございます。はい、いいな、プンプンのぬいぐるみはいいなって思うね。プンプンの等身大って、そうだね、なんかあったらいいよね。どのあれかな、一番子供の時のプンプン、
ちっちゃい時のってこと
だよね。大人プンプンの等身大はグロいもんね。普通の人間の体に。大人プンプンでかすぎる。
あの真っ黒い時のじゃなくてね、真っ黒いの生えてる時のじゃなくて、
あの時変に縦に長いから等身大で2メーターみたいな、
長いからね。部屋に収まりきんないよね。
ねえ、いいな。でも
確かに、いやーすごい。そっか、ピーポさんもぬいぐるみユーザーなんですね。
ユーザーって言うんだ。
あ、いや、まあ、ね、ぬいぐるまというか、
確かにね、
そうですね。
そっか、
ピーポさんとプレゼイさんが、うんうん、あの連絡取り合ってそのオンラインオフ会して、
言ってました、ね、
で、まあその話題がそのメールフォーム
あれやりづれえよなーっつって、
本当申し訳ねえって、その
いちいちコピペして
貼ってさーっつって、メール送ってるお二人だから分かってるって、そのあのニッチな苦しみですよね。いやすいませんね、本当に。
確かにな、開業できないって ね、 もうね、変更したんで、すごい仕様だったもんね。
そうね、
これでも確かに言われるとさ、俺さ、あの伊崎くんたまにこのメールの文面をさ送ってくれるじゃん、そのあのこういうの届いたよみたいな感じで、
うんうんうん、あの LINE とかでね、パーって送ってるんですけど、そうそうそう、広島くんに、
う
ん、
全然開業しないなと思ってたんだけどさ、そのまあ
ギチギチに詰まってるの、それが理由だったってことですね。
そっちかって、うん、たまにあるんで、そのラジオ局のさ届くメールでさ、あの、
うん、
普通にね、当たり前に開業できるはずなのにさ、全然開業しないリスナーの人とかいてさ、読みづらいなみたいな感じでさ、
あ、
それを調整したりする仕事をね、割と読みやすく文章を直したりみたいな普段やってるけど、
まあ、
読み
でもそうだよね、
そう、うん、開業できないようになってたのかっていうのが、あの
フォームのミスっていうね、うん、ヒューマンエラーだった、僕のヒューマンエラーでした、ね、うん、
いやいやいや、僕もね確認してなかったからあれだけども、
いやいや、すいません、確かにね、僕あのテストっていうあの文言だけ一番最初に送って、うん、遅れてるかなっていうのの確認はしてたんですけど、
雑にモードが
テストテストテストテストテストテストってやらないといけなかったんだね。もっといっぱい貼って長文バージョンの確認をしなきゃよかった、
テストテスト書いてあったんだけどね、実際どんな文面がねできるのかっていうのはね、
確かにね、かにそうだね、いやそんな感じで反省ですけれども、ーピーポさんからもう一件メールいただいてまして、
うん、
はい、で、まあ、X ですね、旧 Twitter で新しいアカウントを作った今年の2月に広島さんのアカウントをフォローさせていただきましたと、
うんうん、
そのせいで気にかけていただき申し訳ありません。お気になさらないでください。スルーでもブロックでも何でも大丈夫です
ブロックしてたらやべえやつじゃん
でもピーポさんはその気持ちがね、あ、もしかしたらそういうことじゃないかなっていうね、その広島くんからはちょっとこのフォローがなかったっていうのは、
うん、違う違う、俺そういやね、通知が届かなかったからね、あれだったんだけど、これフォローしますなんて言って、うんうんうん、何もやんの忘れてたわ、はいはいはい、今しちゃおっかな。
いや、まあお気になさらないでくださいっていう風にね書いてますから、
ブロックするかフォローするかどっちがいいかね、これは
なんでそんな角が立つ二択なのかっていうね
そうね、
答え合わせもできちゃうしようっていうね
じゃあもう今収録やっちゃおうかな。これやっぱ勇気がいるんだよね、なんか俺これ、
ね、そうなんだよね、わかるわかる、つながるっていうのはね、確かにね、
いや、今やっちゃった、
おー、きっとリアルタイムでね、
そう、
あ、おって思ってらっしゃるんじゃないでしょうか、う、ね、あ、今頃撮ってんのかなみたいな、うん、
確かにね
てか多分この僕らが木曜日の午前中に撮ってるっていうのを多分ピーポさんはね、うん、認識されてて、多分その前に届くように多分してくださってるんだと思うんですよ、
ね、うん、あ、うん、そっかそっか、
ありがたいですね、
ありがとうございます、うん、本当に、
や本当にこれからもあのメールフォーム入れやすくなりましたんでね、あのスマホからでも気軽に送っていただければ
確か
すいません、パソコンを経由してね。
そうだよね、今時メール送るのにスマホ使えないんじゃなかなか、俺の時代ですらスマホで送ってたもんだって
そうだね、確かにね。まあ、いさひろろ @gmail.com からでも送れますから、あのご都合の良い方にというか、はい、
そうかもしれないですね。確かに昔あれ伊集院さんの深夜のバカ力にメール送るのってさ、メールフォームからしか送れないんだよ、はいはい、あのバカ力のアドレスもあるんだけど、アドレスは基本的に、うん、なんだろう、生放送の時とかのに急遽メール募集しますみたいな、
その緊急用というか、
そうそうそう、うん、ネタメールはもうメールフォームからっていう感じなんだけどさ、やっぱいちいちその自分のラジオネームとか名前とか住所とか全部打って一個投稿みたいな感じだからさ、はい、
そっか、結構面倒ですね。
そうだから、うん、バカ力の時だけ俺もパソコンで送ってた。
なるほど。まあでもそれはさ、バカ力を聞こうというさ、そのなんていうの、準備をして挑んでるわけだもんね。
そう、う
ん、
だしバカ力ってやっぱとんでもない量メール届くと思うからさ、やっぱそこで一括で管理しないとやっぱやっていけないんだと思うんだけどさ
やっていけないよね。うん。そっか、すごい話だな。まあ、あのピーポさんからお布施もまたいただいてしまいまして、はい、
やった、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、でまあね、あのいただいてばっかりで申し訳ないっていうのもあるんで、あの実は僕の方でデモが今できたので、うん、今日広島くんにちょっと後で聞いてもらって、うん、
いやそうなんだよね、
でなんか良さそうだったら、
うん、
共有っていう感じでしようかな。
そうマジで申し訳ないからさ、うん、なんかそういうなんかちょっとね、
なんかやらないとっていうのが、ね、そうそうやっぱあるんで、そう、
まあ最低限なんか作ってそれの対価でね払ってくれるみたいな関係するのが絶対いいもんね。なんかその、
なんかね、ストリーミングしてもらうとか ね、なんかこう曲ダウンロードしてもらうとかがいいのかなっていうのはあってねーっていうので、ね、ちょっとまあその曲の方もね、あのじわじわ動かしていきますんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、まあ明るく温かく今見守っていただければ、ね、っていう感じですね。
ありがとうございます、はい、本当に、
はい、ありがとうございます。で嬉しいことにもう一件メールをいただきましてですね。
あら、全部読んじゃう、
は
い、なん
これはもう読んじゃう？もう普通はね、次の回に ね持ち越そう思んならストックがある状態で進められるのにね、
そう、
うん、我慢できないから先走っちゃったもんね。
読みたいっつってこう衝動に耐えられないからじゃあ読んじゃうか。
そうだね、うん、メール読みたすぎてね、もうね震えちゃうんでね僕らね、はい、っていうことで、まあ、じゃあラジオネームプレデイさんからですね、はい、
ありがとうございます。
伊崎さん、広島さん、こんばんは。
こんばんは、
こんばんは。前回お願いしましたお便りフォームの変更について早速ご対応くださりありがとうございます、すごく入力しやすいですっていうこと
どんだけ迷惑かけてたんだよこれ
本当だよねねえ、本当、しかもちょっとその溜めてくれてたというか耐えてくださったのが申し訳ないっていうかね
そうだね、
満を持しての直訴だったわけですもんね前回はね。
これピーポさんもやってくれてプレデーさん言ってくれて
ねえ、
ホナエモンもさ、あれすごいやりづらいから変えなって、うん、言うと誰からも評判悪かったな。じゃ
あそうだよね、評判悪いね多分そのホナエモンのメールフォームもあるじゃないですか、あの暇だもんでの、だから暇だもんでの方が入力しやすいもんだから余計にね、
そうそうそう、この確かにね、できるんじゃんっていうね、
そう、やれはできんじゃんっていうね
ねえ
古いシステム使ってとかじゃねえじゃんっていうね
確かにね、
ほんとすいませんね。ですが、あのラジオネームの入力欄がなくなってしまっているので、そちら残してくださると嬉しいですということで、すいません、これは残します、はい、
確かにね、
回復させますということで、すいません、
ラジオネームなくなっちゃってたか
あのいろいろね、画像を消したタイミングとかで、うん、あの多分まとめて消しちゃったんだと思うんで復活させておこうと思います、
うん、
はい。で、今回はですね、あの、うんうん、現代娯楽の入門の作品として、リクエスト、はい、でこちらがですね、そのドラミちゃんあらら少年山賊団をリクエストします、
ドラミちゃん、
うん、で以前ドラえもんとドラミちゃんどっち派の議題にて、お二人ともドラミちゃんをあまり知らないとおっしゃっていましたので、少しでも知る機会になればと思いメールしましたと。おお、
言ったね、
この作品は、そうだね、前に話しましたよね、うん、この作品は映画ドラえもんドラビアンナイトと同時上映された長編で、今までサブスク対象ではなかったのですが、今年3月に Amazon プライムで配信が開始されていますと。うん、 監督が大人帝国の逆襲やあっぱれ戦国大合戦などといったクレヨンしんちゃんの映画作品にてヒット作を生み出した原恵一監督ということもあり、うん、今でも時々 SNS で話題に上がりますと、はい、どうやら原一のターンでも紹介されていたようなので、もしかしたらすでにご存知かもしれませんが、時間が40分と短めですので余裕がある時にご検討くださると嬉しいです。
あ、言ってたかも、はい、ちょっと前じゃないかな、でも多分、
うんうんうん、そうだね、多分なんか熱弁されてたのを聞いた気がしますね。で、年度が切り替わる時期で何かとお忙しいかと思いますが、どうかご無理なさらずお体を大切にしてくださいということで、
ありがとうございます。
いやー、ご連絡ありがとうございます、ね、本当に。いやーね、リクエストと、はい、クレームということでね、ありがたいですよね。
いいんだよ、ちゃんと。でもこれちゃんと言っていただけてね、うん、いいよね。ラジオネームなんかなくなってるって思わないからね、だって
そうだね。誰がっていうことになっちゃう。
そうだね、すいません、ありがとうございます。
助かりました、ありがとうございます。
パイロットおじゃん。
いや、先日なんですけれども、
うん、
はい、まあ、新しい体験でもないのか、うん、ちょっとその特殊な体験をしてきたんでね、うん、あのお話ししようかなと思います、
うん、
あの、まあ、ずいぶん前にね、そのまあ、ずいぶん前でもないか、あのホナイモンが暇だもんでの収録の中で、
うん、
あの午前中お休みを取ってゆっくり過ごしてから出社して、それがすごい良かったって話を多分してくれてたと思うんですよ。そう、
はいはいはい。
で、あの僕もちょっとね、午前休取ってみようかなと思って、そう。で、まあ今僕あの週3で会社出社してるんですけど、
うん、
今週の月曜日、その出社しなきゃいけない日に午前中ちょっと休みを取りましてですね、
うん、
で何したかっていうと、実はちょっとね、あのまあお茶会に平日の午前中出てきたっていう話なんですけど、で僕あのね、もともとそのお茶会っていうのはさ、毎月2回あのまあおばあちゃんが荒ぶってしまったというか、師範の先生が荒ぶってたお茶会があって、
バッドエンドだった
ですね。でそれが今そうバッドエンドで終わったやつなんだけど、それとは別で、うん、そのひょんなことからですね、その外部の茶会にちょっと呼んでいただく機会があって。
あ、そうなんだ、うん、
で流派もちょっと違うんですよね。僕は表千家っていう流派の、うんうんうんうん、まあその組織に、まあ、一応属してるっていうことになるのかしら、一応習ってるっていうことなんだけど、うん、なんかそこの、まあ、流派っていうのはちょっと僕が聞いたことないタイプの流派だったんですよね。で、
あ、裏とかでもないんだ。
場所、うん、裏とかでもないのよ、
オリジナルの、
うん、オリジナルなのかな、ちょっと僕歴史がよく分かってなくてね、あんま聞いたことがない。あ、でも言うならもうそういうことだと思う。立川流みたいなイメージを想像してもらえればいいんだけど、あの和室でやらないのよ。なんて言ったらいいんだろう、あのいわゆる、あの公民館というかホールみたいな、なんて言ったらいいのかな、
ホール
ピロティみたいなことかな。
え、
あ、ごめん、なんかうまく説明できないんだけど、
うん、
こ う,
なんだろう、
小学校とか中学校とかの隣にあるなんかこう何にでも使えるちっちゃい建物みたいな、なんつっていいんだろう、あれ、あの感じ、
なんだ、
学童保育とかにありそうな、あの、
うん、
あの2階建てじゃなくて1階建てのみたいな、あ、そうそう、フローリングみたいな、
フローリング茶会ね、うん、ティータイムね、
フローリング茶会だからそこにティータイムじゃないんだけど、そこにこうなんていうのかな、こう、まあ、カーペットを敷いて、
うん、
でその上にお花を生けたりとかで、いわゆる座席が用意されてて、座りながらお手前を見てテーブルでお茶を飲みながら、うん、まあお茶席をするっていう会だったんですよ、その会が。
え、ちゃんとテーブルじゃん。
そうそうそうそう、だからいわゆるその座るタイプのお茶というか、
も
う逆に座る手前以外がない、その椅子に座ってお客さんにお茶をお出しする以外の、あの作法がないっておっしゃってたんですよね、そう。で、あ、だから新しいというか、まあ、まあ立川流だなと思いましてですね、
新作派だ。
そうだね、本当新作派。そう。で、あの海外交流とかを結構あの活発にやってらっしゃるみたいで、
ティータイムじゃねえかよ。
そうだから本当にティータイムだよね。だから、あの、だからまあ言うなら本当に西洋の紅茶文化と日本の茶道を もう足して2で割ったようなイメージというか、椅子に腰掛けてテーブル円卓、その丸いちっちゃいテーブルにお菓子とお酒、お酒じゃねえや、お菓子とお茶を出してもらって、
うん、
でちょっとリラックスしながらそのお手前だったりとかその運びを見るっていうような会だったんですよね。
お茶とマドレーヌをいただく感じのやつ、
まあね、まあカヌレかマドレーヌか分かんないけどでもその手の茶菓子でも出てくるものはねちゃんと和菓子 和菓子なのよ。そうで、まあそんな会が実はですね、そのまあ今週に1回行ったのもあるんですけど、その前にも実は僕そのお茶会に参加してて、今回が2回目だったんですけど、
うん、
で今回に関してはその、まあ、1回行ったっていうこともあって慣れてたというか、なんとなくこういう場所でこういう雰囲気だなっていうのは慣れてたから、
うん、
またその一緒に前回行った友達とね待ち合わせて午前中、
うん、
行ったんですよ。で、
うん、
そしたらですね、そのまあその行った日がね、4月の8日月曜日だったんですけど、
うん、
なんか、まあ、僕ね、全然その点の情報知らなかったんだけどさ、なんかお釈迦様のお誕生日というか、なんかハピバだったらしいんですよ。ハピバ釈迦バースデーの日
だったの。釈迦のバースデーだったの？
釈迦のバースデーだったのよ。そう、ね、こんなこと言うと怒られるかもしれないけど、わかんないから。
ハッピーバースデー。
で、その、stay to you。ね、和菓子にね、ろうそく突き立てて出したりはしてないんですけど。だから、なんかその、ハッピーバースデー感のあるって言ったら変ですけど、うん、なんかその、お釈迦様に初めてお茶を献上する、その、まあ、お誕生日の日にみたいなっていう、うん、その献茶式っていう儀式がまずあって、その後にお茶席っていうすごいプログラムだったのよ。そう、で、ま、その日は朝10時に、うん、そうそう行ったんだけど、
あんまお誕生日会午前中にやんないよね。
ね、分かるか、夜だろうと思うんだけどね。そうだ、だいぶ早くから叩き起こして、その
朝バースデーね、
朝バースデーね、うん、もう気持ちが流行りすぎてみたいな、しかもなんか3回1日やるみたいな感じで、
その
あ結構やるんだなみたいなね、聞いた話によるとっていう感じなんですけど、うん、でその献茶式みたいなものに参加してきたんですけど、まあ僕はね、うん、その招待されて行っただけで、その椅子に座ってまあ見てるだけなんだけどさ、
あそう、
中に入っていくとお堂があって、で、もうその結構立派な作りのお寺になったんですよ。それ僕行ったの目黒の万隆寺っていうお寺なんですけど、まあ、まあかなり、うん、歴史のあるところで、こう天井にはでかい龍がバーッと、なんていうんですか、いわゆるこう、まあ、拍手して泣きはしないけれども描かれていると、うん、で、まあなんかその偉い お坊さんが多分2人ぐらいいらっしゃって、で今日はそのまあその手のね、そのいわゆる和尚様がですね、ありがたい話をするみたいなターンがあって、
うん、そう、説法ってやつだね。
説法のやつですね。そうそうそうそうそう。で、なんかこう、あいいなみたいな。で、結構お客さんもいっぱい入ってたんだよね。多分その日来てたの30人ぐらいいたと思うんだけど、献茶式に。そう。で、まあ年齢層も結構高めで、まあだいたい40、50、60ぐらいの年齢層がメイン層で、
うん、
僕とその友達だけ20代だったから、すげえ、まあいい意味で吹いてたというか、
うん、
若い感じだったんだけどさ、
うん、
でその人がじゃあその始めるってなった時に、まあ献茶式で初めて見るなと思って、でそのお堂の前に、まあ、まずその和尚さん2人が立ってお経を唱え始めるんですよね。そのまあ南無法蓮華経みたいなことかな。でそうするとなんかそのまあなんていうんですかね、外部からそのお釈迦様を連れてくるお坊さんみたいな人がまた出てきて、こう召喚するみたいな、わかんないけど、こ
う
今そのお釈迦様が移動してお堂に行きましたよ、うん、みたいな、こう分かりやすくガイダンスしてくれるというか、うん、でそしたら奥に座ってる着物の男性が多分4人ぐらいいらっしゃって、そのうち1人が僕の知り合いの方なんだけど、
うん、
なんかまあそのいわゆる端から順番にそのお茶の準備をしていくわけよ。そのなんていうんですかね、お釈迦様が来たんで私はお茶の準備をしますっていうので、こう深々と一礼して、こうお茶の道具をこう並べていくわけですよね、うん、その準備していくというか、でお茶をその、まあ、用意していくんだけど、途中でなんか真四角のマスクみたいなのを出して、
うん、
顔につけたのね。その要はその顔を隠すみたいな、そう、
縦長っぽい感じのやつ、なんかその、
あ、そうそうそうそう、本みたいな感じ、本当に、
なんだ、
文庫本みたいなサイズのやつを顔にパチンってつけて、
何なんだろう、キョンシーがおでこに貼ってたやつを下にやった感じの、
あ、 いやそうだね、あれを本にして横絵開きにしてるみたいな感じかな、でキャシャーンみたいな感じなんだけど、そう。でそこにね、あの結婚式とかでさ出すさ、ことぶきって書いてあるのご祝儀袋のあのさ、あの周りをくるくる回ってるあの変ななんていうの紐みたいなのあるじゃん、
そ
う、あの金色のね、あれがそのマスクに施されてんのよ、
で
それを多分そのつけてそのお茶の運びをやっていくのね、すごいそれがなんかこうね特殊な感じなのよね。で、お茶を立てたらそのお茶と、茶菓子 を、奥からその別の着物着た方がすごい天高くというか自分の頭の上ぐらいまで掲げてしばらくそのお経が終わるのを静止して待ってるみたいな、
冷めちゃうじゃん。
いやまあ冷めちゃうかもしれないけどね確かにね。でそれが終わったらその、真ん中の偉いお坊さんが それぞれをそのお堂のところに置いて、その茶をその献上したみたいな流れになったんですよ、そ
う、
で、これにて献茶式は終わりとなりますみたいな感じ でなんかこうちょっとみんな緊張の糸がふわっとほぐれて、あ、じゃあ終わりましたらお堂の方にお茶をねお釈迦様にかける道具がございますので、もしよろしければそちらに行っていただいてお釈迦様にお茶をかけてくださいみたいな。
でかけるって言い方でいい、
ハッピーバースデーの人にお茶をかけるのみたいな。
アメリカのお酒のやつのイメージだよね。
あ、でも本当に秘釈ですくってちっちゃいそのお釈迦様にその甘いお茶をバシャバシャかけるって、3回かけてお参りするっていうすごい不思議なお参りの仕方だったんだよね、
野球選手が優勝した後ビールぶっかけ合うみたいなあの感じのイメージ
ヒャホーの時じゃないけどでもあ茶なんだみたいな、
ぬるくないと意外とあならないみたいなやつね
そうだね、そうそうそう、ちょっと置いとかないといけないってやつなんだけどさ、でお茶かけてて、そうで、え、こんなお参りの仕方があるんだみたいな、お参りっていうかなんかわかんないけどさ、でやってみて、そしたらそのかけてるお茶と同じものが、野球部のさなんかあるじゃん、その外用の水筒、デカ水筒みたいなさ、
あの、はい、部活の時
ですね、プルタブ引っ張るといっぱい出てくるみたいな、そうそう、
あるある、ポカリ入ってるやつね、
そうそうそう、ね、そこでアマチャですって言って、アマチャ飲みますって言われて、この今お釈迦様にかけてるのと同じものなんですよって言って、
甘いんだ、
で初めてアマチャなるものを飲んだんだけど、めっちゃ甘いのよ、なんて言ったらいいんだろう、あれはだから爽やかな甘さっていうのかな、あ、ゴゴティーよりももっとなんか砂糖味が抜けてるというか、なんだろう、その素材本来の柔らかさと甘さとちょっとスパイスの効いた香りみたいな、で、あ、不思議な感じだみたいな、でも多分家に置いてあっても飲みはしないなみたいな、その
チャイぐらいの
麦茶には勝てないなみたいな、あ、だからチャイだね、そうだね、チャイにすごい近い、そう、うん、チャイだねあれはね、
あ、そうなんだ、
で、そうなんだっつって、で本当のそのいわゆる普通のお茶席はこの後、その奥のホールでやりますんで、よかったら行ってみてくださいっていうので行ったのよね。でその中入ったら、そのまあお釈迦様って僕よく分かんないですけど、その生まれてから急に7歩歩いて、でその7歩歩いた後、天上天下唯我独尊って言ったみたいな、でその時にそのなんかこう歩いたところにその蓮の花が咲いたみたいな、まあ、だから神話みたいなことだよね。だからそのハスの花が7輪咲いてて床に、でその下をなんか花曼荼羅っていう、そのいわゆるなんかまあ多分仏教のそのなんか曼荼羅っていう考えのやつ、そう、円状にこう花が銀河みたいな感じで飾られててすごい綺麗だったのよ。そうで、ほうほうほうと思って、ただ2人でその男友達と席ついて喋ってる時に、いや、あの花なんていうの、お茶を出す時のあのなんか真四角のそのケースというか、顔ガードみたいな、あれ何だったんだろうねみたいな、そのコロナだったのかなみたいな、そのコロナ対策的な名残でやってんのかしらねみたいなっていう話をしたら、そのお隣のもうものすごいこう美しい、まあ年齢でいうと多分50代ぐらいの方なんだけど、多分着物を着られてる、あのまあ方がですね、あ、私それ知ってますわみたいな感じで、本当知ってますわっていう口調だったんだけどよろしいかしらみたいな感じで説明してくれたんだけど、あれはだからその、
っつってその
そう、急にそんなファニーにはならないんだけどさそうそう、あれはみたいな、そのまあお釈迦様にそのお茶だったり食べ物を捧げるっていう時に、そのまあ、決してその自分たちの飛沫とか、まあ体液みたいなものがその、まあ そのお供え物にかからないようにするためのまあ言うなら寝具というか、なんかその、うん、まあそういう時にはよく使われるタイプの、
うん、
まああのマスクみたいなものなんですよみたいな。
マスクみたいなものなのであるって言ってきたわけね。
ねえ、だからあじゃあマスクじゃんみたいなさって思って、あそうなんですね、うん、みたいな、よくご存知ですねみたいな感じでいろいろお話しさせていただいてさ、そう、うん、でそしたらまあその話が盛り上がってというか、うん、でそのお茶席の間もさ結構話してくれて、その人がね、うん、そうどこの流派でやってらっしゃるのみたいな感じで、そのもう僕らがお茶をちゃんとやってるのを前提として話しかけてくれるんだけど、もうみんな師範代に見えんのよね、そこに来てる人。なんて言ったらいいんだろう、ね、結構みんな着物着てらっしゃってさ、で落ち着いてる雰囲気でさ、
それは何、いろんな流派の人が集まってんの。
あそう、これがね流派にこだわりがないっていうか、もう完全にその招待制のやつで、その人いわゆるその今回茶会を作ってるというか開催してる立川流の人たちが、立川流じゃないんだけど、立川流の人たちがどの、 あの落語家の流派でも来ていいですよっていう、
立川流がそんなことやんのなかなか珍しい。
まあね、信じられないと思うんだけどさ、
独立しといて、ね、
三遊亭でも林家でも桂でももう何でもいいぞと、
なかなか寄せ出ないよ
ね、えそういう本当だよねもう今話がごちゃごちゃになってるかもしれないんだけどさ、
そうね、でまあそういう動きもあるもんね、なんかその今の若い立川流の人は、
そうそうそうそう、統合しようじゃないけど、そうそうそうそう、いろいろね、まあ、垣根を越えて集まっていこうじゃないかっていうさ、
すご
ーねえことで、うん、だからもうその僕実はその1回目のお茶席で裏千家っていう、僕とは流派が異なる裏千家の家元で修行したまあ、師範代の方が僕にえらく興味を持ってくれて、
円楽
そこからその、うん、まあそうだね、だから円楽さんみたいな形でもう本当に垣根を越えて連絡してくれて、うん、でそれからちょっとたまにお話ししたりとかもあるぐらいなんだけどさ、そうだからそのなんていうの、お茶って基本的にすごく閉塞的な空間というか、
うんうんうん、
あの文化なんですよ。あの他の流派をまあ認めないまでいかないけど、
うん、
まあ、交流するなとか、あんまりこう、そのね、いろいろね、反復横跳びするようにいろいろなところに行くのはいかがなものかっていう、まあそのなんていうの、まあその暗黙の了解があるわけよ。そうで裏千家のその派の前回会った人は、うん、もうものすごい柔軟な人で、私そういうの大嫌いなのよねって言ってて、そう流派がどうこうとか、その絶対千利休はそんなこと思ってなかったと思うんだよねって言ってて、そう、お茶席っていうのは開かれてる場所であるべきだから、その偉くなった人ほど考えが凝り固まっていくのはどうかと思うみたいな。だから伊崎くんみたいにこれから若いお茶のまあね文化をやっていく人ほど、そのいろいろなところに顔を出していろいろな文化を吸収してほしいみたいなことを言われて、まあ確かにそうだなと。いろいろな流派だってこんなに一つのお茶でも違うことがこんなにあるんだったら全部体験した方が面白いじゃんと思って、
うん、
そうでその立川流の人はさ、すごいその他のお客さんとかにもすごい優しくて、あのお茶の道具とか、
うん、
あのどんどん見せたりとか、あの普通高いもんだからなかなか触らせたりとかしないんだけど、
うんうんうん、
あもう気軽に触ってくださいとか気軽に座ってみてくださいとかっていう感じで、あとなんかわかんないけど、その偉い師範代の先生が出てきた時に写真撮りますとか言って、そのなんかお茶のお道具の前で写真撮影する会みたいなのがあって、そうだから、あすごいライトだなみたいな、こういうお茶会ってめっちゃいいなみたいな、そうね、いやだからチェキ会もやってさみたいなさ、いやこれはなかなか刺激的な体験だなと思って、で僕とその友達めちゃくちゃそれで満足したんですよ、
うん、
そうでまたそのような茶会がありましたら、お声かけさせていただきますんで、ぜひまた来てくださいねって言って、でその時間が多分10時スタートだったんだけど、まあ大体12時ぐらいに終わったんだよね、
うんうんうん、
そ
う
でその後じゃあお互い仕事があるからつって、じゃあねって言って目黒でバイバイってして、こうおのおのの職場にそれから行ったんだけどさ、なんかこの午前中休みってこんなにいいんだと思って、その後なんかこうなんていうの時間の流れ方がさ、仕事ってやっぱこの時間に始めて、このプロジェクトがあって、この会議があって、これまでに資料用意してとか、ここまでに報告してとかっていうのがあると思うんだけどさ、そのお茶会にいる間時間マジで気にしなくていいっていうか、なんて言ったらいいの、そうものすごいその一番忙しい時間、その月曜日の午前中っていうみんながほとんど本当の生活に戻らなきゃいけない時間に、そうわざわざその、ね、その予定をずらしてまで、そのゆっくり そののそのそをお寺に行ってアマチャを釈迦さんにかけたりとかあのお花の名前を聞いたりとか、あとはその他の流派の人とお茶の話をしてからお疲れ様でしたって言ってまたね、うん、誰彼ともなく帰っていくみたいなさ、なんて素敵な時間なんだと思って、でこれはだからその午前中茶会っていうのはちょっともし今後出ていけるタイミングがあるんだったらめちゃくちゃ積極的に参加したいなと
そんなに思っているやってるもんなの？
いやわかんない、ただ結構その他の流派とかに、だからいわゆるその立川流みたいなね、本当にそのなんていうのかな、他の外部の人も来ていいですよみたいな茶会って東京の方だと結構あるみたいなんですよ。そうで、その僕の男友達、一緒に行った男友達もまだその正式にお茶を始めてはいないんだけど、そういうそのまあフリーでって言ったら変だけどさ、その外部の茶会には結構顔出してるというか、その自分の流派はないけど、どこに入ろうかなっていうのを吟味してる最中らしくて今、まあだからそういう意味でもそのいろいろ行ってみたいんだよね、だから伊崎もよかったら一緒に行こうよみたいな感じでまた誘うねみたいな感じで言ってくれたんで、まあ、なんか刺激的な体験だったなと思ってっていうのと、まあやったことがないなさすぎてというかあのなんだろうな、お寺の雰囲気とか神社の雰囲気とか僕あんまりそのよく分かってないんですけど、こうお茶を通してだったらなんかこうゆっくり楽しめるのかなというか、うーんっていうのもあったんで、なんか大人になった気分というかうん、いい休みの使い方を編み出せたかもしれないっていうのが、はい、ありましたねっていう、はい、まあオチはないんですけれどもね、そんな感じですかね、はい。
僕も今週、まあ別にそんな新しい体験じゃないんだけどさ、はい、全然新しくねえな、うん、いつも隔週でやってる会議の話なんだけどさ、
はいはいはい、新しくはないね、
全然新しくないんだけど、うん、隔週で僕はまあ自分の事務所がある六本木の方に行って会議やったりするんですけれども、はいはいはい、昨日、
うん、
しかも昨日の話か、ね、
あ直近だ、
うん、まあいつも通り、六本木の駅行って降りて、うん、その、
はい、
事務所まで行くんだけどさ、まあちょっと歩くのよ事務所まで、
うん、
で、
うんうん、
俺ね六本木ほんと嫌いさ、その道がマジで
嫌なんだけど、まあ、合わない、肌に合わない
って、ね、あのね、
うん、
絶対に鳩が集まってんの、はい、その
あいるんだ、
うん、ちょっとした駐車場みたいなスペースでさ絶対に鳩がもう大量に集まっててさ、で結構飛ぶのよそれが、バサーみたいな、
はいはいはい、
もう追っかなくてしょうがなくてさ、俺まあ、
そうだよね、
もうほんと気持ち悪いと思って、もういつも憂鬱なんだけどそこ通るのが、でも絶対通らなきゃいけないのその道を、
うんうんうんうん、
やったなとかって思って昨日も歩いてたんだけどさ、昨日ねその鳩をちょっと警戒しつつ歩いてたら、まあ普通になんか、うん、最初ラジオとか聞いてたから状況を把握するのが多分俺は遅れたんだけど、
ラジオね集中してね、
うん、その道でね、はい、なんだろうな、あれはどういうタイプの人なのかな、まあ通行人に一人一人に、大きい声でキレる系おじさんが
怖いやだ
いて、
なんでそんな人がいるんだ
そう
信じられないよ、
そう、うん、俺はその鳩にビビってるのにそのおじさんにも絶対にエンカウントするっていうのがもう分かってさここで引き返して遠回りして、まあ、鳩はいるものの反対車線から行ってもいいけど、まあでもそんなやってたら遅れちゃうしなとかって思ってこの道を行くしかないみたいなことになったの、
うんね、
でも
やだ、ね、
全然気づかなかったけど、だからもうその俺の前を歩いてる人みんなおじさんに大きい声出されて、うわーみたいな、めんどくさいみたいな、
なえるね、
そうで、やばいやばいと思って、なんか状況把握しなきゃと思って一旦ラジオの音をさ小さくしてさ、なんだの人と思って
何言ってんのかっていうのね、
うん、聞いてたらもうね、よくわかんないんだけどさ、なんかもうそのあーまあみたいな、そのそうなんかそういうなんか腐った連中にはなっつって俺のこのナイフで刺してやんなきゃダメなんだみたいな、こうそんな感じ、
結構
そう
結構な感じですね、メッセージも強いし、
ナイフだの刺すだの言ってんの怖ーと思って見たら、ね、おじさん手ぶらだからさ持ってないと思ってさ、
あよかったまだ持ってなくて、持ってたらもう事件だもんだって、もう銃刀法違反ですから。
そう言ってること怖いけど、手ぶらのおじさんだからさ、まあいい
な、まあ、そうね、
そうまあまあまあ俺も
まだ、
うん、エンカウント
未遂でもないというかね、
ううん、ああやだなと思って、でもその絶対怒鳴られるの決定してるしと思って、
そうだね、いや気分悪いな、
そう、うん、これやと思って、でもそこ通ってさ、俺もなんか言われるわけですよ、うんね、ああみたいな、
うわ
したら、
うわうわうわ、
そううわと思って通ってたら、その反対側にあるケバブ屋さんの店主が、あなたさっきからうるさいよって言って、うん、あのおじさんが怒られてて
ヒーローだ
そうケバブ屋のおじさん
ヒーローすぎる、
ありがとうって助けてもらってね、あの
やっぱ日本人に言いづらいことってね、もうその海外の人からしたらなんで言わねえんだっていうね、
そうかもしれないけど、うん、
こいつ明らかにこいつおかしいじゃねえかっていう、ね、
そう、まあ、自分のね、うん、店の前でそんな騒がれたらね、
そら迷惑だろうしね、お客さん商売上がったりだよね、ケバブ屋さんもね、
あありがとう、うん、このケバブ屋さんいつもそういえばあるなここにと思って、買ったことねえけどいつか絶対買うからねと思いながら会議に向かって
まあ確かに買うきっかけになるよね
そうだね、うん、ちょっと思ったんだけどさ、
マジ？
そう、ああいうだ怖いよね、 あれ系おじさん。
いやだからさ、やっぱ春であったかくなってきたことによって、その手のおじさん増えるよね。うん、
なんなん冬眠してたわけ今まで。
いやだからなんかこうちょっとその自分の気が大きくなるみたいなことなんじゃないかな。あったかくなってこうちょっと開放感が出ちゃうというか。
俺そのあったかくなってちょっと変な人が増えるみたいなことを、あの言葉としてさ、うん、もちろん聞くしさ、なんか何なんだろう、うん、概念として分かってるつもりだけど、あんまりそれに出くわすのがよく分かんないみたいな、あんまりイメージしにくいなって思ってたんだけどさ、あ、うん、まあいたわ、
あ、はいはい、あでもね、ちょっと僕でその気持ち分かるかもしれないんだよね、そのなんていうの、その外に出たくなるというか、多分その春の陽気に釣られて、
おじさん側の話をしてる、
あの今おじさん側の話ね、そう、
あ共感してた、
あの春の陽気、そう春の陽気じゃん、そうだからその外出ないのがもったいないというかさ、なんか自分が損してる気分になっちゃうんですよね。
いや別に出ていいけど、そう騒ぐのよくわかんなくね、
そうで出るじゃないですか、外にで出るといけすかないんですよ、そのいろんな人がいて、そうでムカついてくるんですよ、そう俺だけの春じゃねえのかと、そのこの春の陽気に釣られるという行動理念があまりにも一般的すぎることが嫌になってくるって言ったら変、いいのかな、なんかその自分の欲望がそのスタンダードすぎるということにも怒りが湧き上がってくるし、
知らねえよ、
どいつもこいつも同じこと考えてやがるなっていうことでの、
考えてねえよ別に、社会生活の中で必要だから外出ただけだよお前。
いやそうだと思うんだよ、でもその人はさ、そういう人って極端だから発想が、だからやっぱそのみんな春の陽気に釣られて外に出てきてるって思っちゃってるの、
みんな浮かれてんのお前だけだよバカ
で、一番浮かれてんのはそのおじさんなんだよ多分きっと、でも自分以上に浮かれてる人がいっぱいいるっていうことで、自分が浮かれてることをちょっとこうなんていうのかな、反射的に分かっちゃって嫌な気分になるというかね、で多分こうちょっとふつふつとこうその集団みたいなもの、そのここを構成している日本人という、ね、割合が多いだろうからその日本というものに対してちょっと自分は違うんだと、う
ん、反国精神でね、
そうそう反国、そうだから本当にそうだね、だからその俺は違うんだ、特別な人間なんだと、うん、お前らみたいにその春の陽気をようようと楽しもうとしてる、うん、うかつなやつに俺はその警鐘を鳴らすぞってい
うおめでたい遊んでんのは
俺は気づいてるぞと
みんな仕事中なんだよ
春の陽気につられてねえ、いい気分だね、いい天気だねってね浮かれてる春に俺は物申すと俺だけが気づいてるこの日本の良くない状況にと、春をなめ、春に便乗したらいけないと、うん、うつつを抜かすなと、敵がやってくるぞっていうことをやっぱねおじさん言いたいんだと思うんだよね、
そっか、
うん、
たらそっか、ケバブ屋さんに怒られちゃったんだそれで、
そうだから多分うかつに外に出るなよっていうことを多分言いたいんだと思うんだよ、うん、
よく分かんない
そのなんか危険はどこにでもあるぞと、それは俺かもしれないぞっていうことを多分言いたいんだよなっていう気がする、
俺六本木のね土地柄なんかラリってる人なのかなとかって思ってたんだけどさ、うん
お口より飲めたねっていう感じかもしれないですけど ね
っていう、
いや多分ねその人シラフなんだと思うんだよな、正義感、うん、だと思いますね。
そっか、
うん、
とかね、
そんな気がしている。
そっか、うん、ヤバおじさん久々見たなと思って。
なあ、そうだよね、だからやっぱ春であったかいっていうことで、うん、
なのかな、
みんなが外に出るからそういう人も出てくるっていうことなんでしょうね、うん、きっとね、うん、
別にヤバおじさんはいつだっているよ
みんなの心の中に、うん、
ヤバおじさんだって四季楽しみたいだろうよ、夏の日差しだって楽しみたいし、
そうだ
ね秋の紅葉だって、秋の木枯らし
だって楽しみたいよ。
そうだよ、春夏春冬ヤバくありたい、それがヤバおじさんなんだけどさ
ヤバいヒルクライムみたいなのかわかんないけどそうだ
ね
いやだ おじさんにも楽しむ権利は絶対にあるんだけど ね、
うん、春の桜、夏の木漏れ日、秋の紅葉、冬の枯れ木、全部楽しむのがヤバおじさんなんだから
そうだね、でもそのヤバおじさんはだからみんなが浮かれてるってことがやっぱ自分が相対的にハッピーじゃないっていうことを突きつけられてるような気分にもなっちゃうと思うんだよね、う
ん、みんな浮かれてねえんだって別に
いやまあだから桜並木のあるところとかね、
ねえよ、ゴミしかねえよ、
公園とかならいいよね
ゴミの街六本木だよお前
そこに刺す一筋のケバブ屋 ね光ね
本当だよ
そうだ ね
っていうのはだからそっかって、
俺はそのおじさん救いたいですね。
なんでだよ。うん、そっか、ね、六本木やばいよ。なんか前もさ、あのその仕事の会議の帰り道にさ、うん、あの何なんだろう、はいはい、あれはなんかその何なんだ、なんかさ見たことない車、でっかい車にさ、うん、なんか拡声器みたいなのつけてさ、あの、大日本なんとか。なんか結社団体みたいなさ、
わかん、中核派かな、わかんないけど結構過激な思想の、
バカでかい音でなんか変、気持ち悪い曲流しながら演説するみたいな、おっかねみたいな。
そうだね、なんかあるよ、デモも起こりやすいよね春って、なんかね、
いやまあそれ冬だったけどさ、そう、
あ、じゃあもう結構強固な
意志のもとやってるな、ずっといるのは
いるのか、そっか、たまたま春に出会っただけでずっといるってことだね、
ずっといる、 そういうの、まあ六本木にいるんだね、
なるほどね、六本木にいるのかもねあ、そっか、ま、六本木の、まあ確かに治安がいいって言われるとちょっと微妙だもんね、六本木って、ね、
六本木って綺麗な方じゃなくて、うん、あのダークサイドの方なんで、
汚い方ね、
あのゴミの方
はいはいはい、あの高架橋とかの方の、
うん、かな、そう
ね、
あの六本木ヒルズとかの方じゃない方、あの、
ああそうね、そうね、そう、洗練されてない方ね、
光の六本木の方じゃなくて、うん、闇の六本木の方で、
闇の六本木闇のギロッポンの方で、
そういう感じがね、うん、あったりするんだけどね、 その日ね、あの、
うん、
そうやって仕事やって帰って、あの日比谷線だったかな、いやいや、うん、で電車待ってる時にね、はいはいはい、これ俺、うん、あのまあまあ普通に終わったから帰ろうっつってさ、電車待ってた時に、うん、たまたまなんだけどさ、うん、隣の、俺が待ってる、ホームの電車の降り口のところは普通のさ、はいはいはいはい、なんだろうな、この、あの黄色い感じの、なんか白線というかさ、うん、その、ここから中入らないでくださいみたいになってる場所だったんだよ。で、一、
うん、
個右側の隣の、その電車の降り口も、その、そういう白線的なのがあるんだけど、うん、あの、スロープになってんなっていうのに気づいたの、俺。
はい、おー、スロープ。
あの、うん、電車の多分降り口、でなんかこうなんていうのかな、緩やかな坂になっててさ、多分車椅子の方とかがさ、うん、あの降りやすいように、その
なんていうんだろう、あ、なるほどね、ユニバーサルデザイン的な、
うん、あ、こんなんなってたっけとかって
うんうんうん、
思ってさ、あ、って今時の電車はこういう感じなのかなみたいな、はい、よくさその電車乗ってるとさ、うん、駅員さんがさ、あれどういうシステムなんだろうな、この何番線にあの待機してるのでみたいな、ことを、
あれはね、連絡が事前に入るんですよね、
やっぱそうなのかな、
そうそうそう、
うん、
駅員室にその連絡をやり取りするブースがあって、あ、
自分で
そこで何番線の何号車に乗ってきますっていうのを先に伝えておくと、
うんうん
うん、その連携できるんだよね、
あ、そうなんだ、そうそうそう、自分でやるのかな、よくわかんないけどさ、なんかそのそういうの見るじゃん、うん、でもあのスロープあれば、まあ、自力で行けるのかわかんないけど、まあちょっと多分普通に、そういう補助とか でやるより、
うんうんうん、
まあ楽なんだろうなとかって、よくできてんなって思ったのよ。で、
うんうん、
電車ついてさ、あの、はい、プッシューって開いたらさ、俺が乗りたかったところに車椅子の方がね、うん、そのいてさ、
あ、いらっしゃったんだ。
そうで、うん、ああみたいな、戸惑ってんの。多分だけど、
はい、
乗るところを一個隣で間違えたんだと思うんだけどさ。
間違えたってことか。
そう、うん、
スロープがないところに出ちゃった。
そうそうそう、隣はスロープがあるから、うん、あそこなら多分自力で降りれるんだろうけどさ、
なるほどね、
その方が降りれないみたいな感じなのかどうかもちょっと俺、まあその時もラジオ聞いててさ、ちょっと一瞬で理解できなかったんだけどさ、他の方がどんどん降りてって、
うん、
降り口のとこにその車椅子の方がいてみたいなことになって、うんうん、あれ なんだこれみたいな、これもう俺乗っていいのかみたいな感じでよくわかんない中でさ、あれって、うん、俺この人降りたいのかっていうのになって、
あ、じゃあ、まあそうね、
でも絶対間違えてるしな、絶対隣のところだからなと思って、あ、じゃあ俺、
そうねそうね、
ちょっとこれ手伝ってあげなきゃって、
うん、まあまた、あ、いやでもすごいな、うん、
思って、あ、すいません、あのなんか手伝いましょうかみたいな、降りますかって聞いたんだけどさ、うん、俺イヤホンしてるからさ、うん、しながら喋っちゃったからさ、その返答が一瞬で聞こえなくてさ、あ、やばい俺今イヤホンしてるから、
あ、ちょっと
そう、やばいやばいやばいみたいな、
喋った後に気づくみたいな、ね、
そうそうそう、うん、やばいってイヤホン取った時にはみたいな感じでちょっとすごい手間取っちゃったの。
へえ、あ、まあまあ、でドアもね開いてる状態だから、ね、ちょっとこう焦るよね、
いきなりの出来事だし、うん、この間やっぱ数十秒とかの話だからさ、
そうやん、そうやね、
あれと思って、うん、あ、じゃあちょっと、イヤホン取ってさ、じゃああの手伝いますとかって言ったんだけどさ、申し訳ないんだけどさ、俺さ、うん、車椅子ってどこ持っていいか分かんなくてさ、あの、
あ、確かに持ったことやったことないかも、
そう、俺車椅子持ったことないから、うん、その分かんない、壊しちゃったらやじゃん、なんかその、
そうだね、
なんか、あ、外れちゃいましたとかってなったら俺嫌だからさ、これどこ持ってばいいんだと思って、うん、なんかあの、ってなってる間にプルルルルルってなっちゃってさ、あー、ごめんなさいってなって、
あ、やばいやばい、そう、時間が
そう、うん、タイムリミットがもう来ちゃってさ、やばいやばいやばいってなって、
あー、そっか、
あー、申し訳ないと思ったんだけど、もうこれで挟まれちゃったとかになったらさ、
まあ問題になっちゃうもんね、そう、広島くんがっていうことになっちゃうもんね、
っていうことになるから、あー、ごめんなさいってなってたらさ、隣にいたなんかサラリーマンのお兄さんが、あ、僕も手伝いますって言ってくれてさ、
はいはい、
せーのとかって言って、あ、
ガンツの加藤みたい、
あ、そう、ほんとそんな感じ、うん、俺こと黒野くんはあのそう全然戸惑ってたんだけどさ、
いや黒野くんも頑張ってんだけどね、加藤が良すぎてね、ちょっとね霞むんだよな、
そう、あれ、ケイちゃん、ケイちゃんって言ってくれてさ、俺ちょっと一旦知らないふりをしたものの、うん、おーみたいな感じで近づいて
ねえ、ちょうどくしくも地下鉄というね、うん、
そうなんだ、
ねえ、だから
そう、加藤くんがそれやってくれたからさ、うん、で、それの持ち方に習って俺も真似してさ、あ、なんとなく持って下ろすみたいなことやったんだけどさ、あれやっぱぼーっと生きてるととっさに何も動けないっすね、なんかどうにかこうにかそれでね、
そうだね、
そう、
うん、
ま
あその人の助けもあってなんとかってことだよね、
どうにかできたけどさ、うん、マジで俺、
いや、すごいわ、
そう、間抜けもいいとこだったなと思って、その後乗ってんのすげー恥ずかしかった俺、
いやいやいや、でも、いやいや、でも実際そのね、実際にその現場に自分が立ったとしたら、僕も多分何もできてなかったと思いますね、で、
ね、
多分イヤホンで音楽聞いてたから、僕も広島君と同じように返答が聞こえなくてえってやってたと思うし、
そうなんだよ、俺的にはさ、ね、降りますって言ったのかどうかも分かんない中でさ、いや、それやってるからさ、そうだね、マジで、その、なん、うーん、ちょっとなんか、
うわ、
すいませんって感じなんだけど、
確かに、うわ、でしかもこれ、僕が駅員だった時の話から補足すると、おそらくその車椅子の方はそのスロープがあるからってことで駅員さんに伝えずに乗ってきてるんだと思うんですよ、多分自分の駅から。でこれって伝えてないと何が問題なのかっていうと、その、車掌さんがその扉を開けてる時間を調整してる時があるんですよ、その先にこの駅で降りるってことで、何番線の何番の方が車椅子なので、降りてから扉を閉めますっていうのを駅間で連絡取り合ってるんですけど、多分これの事前連絡が行ってないことで通常のスパンでドアを閉めようとしてしまってるんですよ、
そうそうそう、車掌さんが。プルルが早かったもんだって、
そう、プルルが早いでしょ多分、うん、だからそれによってその今回広島くんがあたふたすることが、そのいろいろなことが重なって起きちゃってるっていうのが、ね、惜しいなというかさ、ね、もったいないよね、
ね、うん、っていうので、
誰も悪くないけど、うん、どうしようもないみたいなことだよね。
だからその後、うわ俺だけすごいダサかったと思って電車の中で、
いやかっこいいよ、よくやったと思うよ、本当に十分十分。うん、結構見ないふりしていなくなっちゃう人とかもいると思うからさ、
ね、
ちゃんと果敢にそこをさやったってのは偉いよね。
っていう感じが
なるほどね。いやでもそれちょっと車椅子の持ち方とかどこ持っていなかったかちょっと調べるきっかけになるよね。
そう、
うん、
でも今ねとっさのことだからどうやって持ったか今思い出せないしね。なんかその
なんか後ろのその持ち手があるんだろうなっていうのは分かるけど、
持ち手は分かるんだけどさ、 その本体をさどうやって持ち上げていいかが分かんないんだよ、
ね、あ分かる分かる、その段差もあるしね。
そうそうそうそう、うん、そうなんで、スロープじゃないから段差を持ち上げてこうちゃんと置かなきゃいけないから、うん、そうなんだよね、どこ持ってい
いか分かんない。ウィリーみたいな形で移動しないといけないからそれもちょっと
あ、ね、
むずいっていうか、ね、
だからあの
さじ加減も分かんないしね。
そう、あのサラリーマンのおじさんがいてくれなかったらマジで
ね降りれてなかったかもしれないよね。そうだよね、その車椅子の方もね、うん、そっか、
俺がそのおじさんにお礼言ったもん、すいませんありがとうございますって助けていただいて
でも多分もしかしたらそのおじさんも過去にそういうことがあってちょっとこう、
ね、
やれるようになったのかもしれないよね、う
ん、でもさ、うん、まあね自分のね分かんないけど周囲にそういう車椅子使ってる方がいらっしゃったりしたら、うん、
ご家族とかね、ご友人がいらっしゃったら
かもしれないけど、うん、よく考えたら分かんねえなと思って、そのね、
そうだね、確かに僕も駅員だった時そのスロープを外したりつけたりはやってたんだけど、
あそういうのあるよね、その駅さん持ってきて、
その一部分だけね、そうそうそうそうそう。ただね、やっぱ車椅子を実際に運ぶ人は駅員さんがちゃんと社員さんがやってたんだよね。で、僕らはその合図を出したりとかスロープを設置したりとかあったけど、
そ
らそうだよね、やっぱやってなかったから、そばで見てたけど分かんないんだよねやり方が。
完全な素人がや、うん、あんまりね、
そうやってさ、そう問題になっちゃってもあれだしっていうのもあると思うんで、だから多分講習があるんだと思うんだよねちゃんと ね。うん。なるほどな。
難しかった。
ちょっともしそういう場面に出くわした時に何かできるように僕もちょっと調べてみよう。
うん、うん、ね、いや大事だなと。
持ち手があるんだろうねきっとね。
大事だなと思うし、うん、でもちゃんとそのスロープみたいなねあれも作ったっつったって確かに間違えたらどうにもなんないからね。
そうね。どうにもなんないね、確かに。うん。
そう。
で多分そういうのがあって逆にこう自分でできるっていうところで駅員さんに伝えない人も出てくるだろうしね。うん、そうか。
そりゃそうだよね。その毎回そんな
だって毎回連絡してたらね。
ね
めんどくさいよね。
そうだよ。だったらその常にスロープになってるところを自力で使った方がいいやっていう考えちゃうもんね。うん、そら。
それは僕でもそう思うもん。だってめんどくさいもんいちいちね。
みたいな。そうだよね。
連絡するのはね。
っていう
この電車に乗らなきゃいけないっていうプレッシャーも出るし ね。うん、
でもそりゃそうだよ、ね、何号車の何番出口になんてね、
何番ドアにってことだもん ね、
それ乗り口と降り口と違うからね、そら。
そうだね、だからそこも把握してなんていけないし、うん
う
ん、
っていうのが、ね、
結構面倒ですよ
ね。
あーなるほど、いやすごいな、いい体験しましたね。
いい、うん、まあでもあのおじさんいなかったらもう俺とんでもない空気になってたよね。すいません
ありがとう、
降ろせませんでしたって言って次の別の駅で
シューって言ってね、
そうじゃあ頑張って引き返してくださいなんて言ったってね、
うん、
ほらだってエレベーター使って反対側行ってとかってめっちゃ大変だからね。
しかも日比谷線って結構行き間短いからどんどん先行っちゃうよね。
そうだね、
うん、移動してる間にね、
虎ノ門ヒルズみたいなちょっと浮かれたところに降ろさなきゃいけない、
降りたとてみたいなね
そう、
うん、くしくもドラえもんいるけどみたいなね、そうだね、いやすごいっすね、
いろいろありました。
パイロットおじゃん、
僕です。
うん、
うん、まあなんかこう春っぽいな、エピソード的に春っぽいなっていうのが一個と、うん、あとはまあその予期せぬ展開ってさ本当に急にやってくるからさ、その 自力というか自分の自型試されるんだよね、うん、
本当だよね
そんなことを想定して考えて電車に乗らないじゃん普通さ、ね、
ボケーと乗っちゃってた、ね、
ボケ、いやわかるわかる、だからなんかそんなこうちょっとなんていうのかな、急にやってくるっていうようなイメージも含めてこの曲がいいんじゃないかなと思いました。聴いてください、米津玄師で春雷。